週刊 JOBBB ニュースの第444号でございます、うんうん、前回の配信から2週間経ってますので、
はいはい、
その間に起こった鉄平と文雄の出来事、
はい、
体験談をお話ししたいと思います、
うん、
まずはですね、まあ、先ほどもちょっと紹介しましたけど、うん、大阪を代表するコスプレイベント、
ね、え
第17回日本橋ストリートフェスタ2024なにわくエキスポに行ってきました。
はいはいはい。これ残念ながら僕行けなかったもんでね。
そうですね。
まあ鉄平と鉄平の兄貴の大輔が、
はい、
まあ偶然やったんですけど現場で会ったというような妙なね。
はい、現場では会ってないんですよね。
現場
は正確に言うと、
そう
はい、あのでスマホで、
はいはい、
あの僕がですね、今ストリートフェスタ来てんねんって言ったら、うん、俺もっと前からおるでみたいな、なんか妙な
ね、
兄弟やのにあんまり連絡取れてないなっていうのがあったんですけど、
ね、僕もそれでね、あの LINE でその2人からの対応を見てね、
はい、
おーそうやったな、大輔も行ってんねやというようなことを知ったんですよね。
そうですね、うん、でこのイベントですね、はい、まあラジオ聞いてる方はご存知だと思うんですけど、うんうん、まあ主にですね、うん、日本橋の、まあ、大阪市の浪速区ですね、
はい、
浪速区のですね、まあ、浪速警察署の隣ぐらいから、日本橋の4か5ぐらいまでの間のですね、浪速筋っていう、まあ
はい、
あの大阪の南北を貫く、はい、代表的なあの道路があるんですけど、
はい、
まあ、そこと、あとはその周りのですね、まあ、小田ロードとか、
うん、
まあ、一部の道、あっちの、高島屋の百貨店のあたりもそうなんですけど、あのあたりの道をですね、まあ、車車両通行止めにして、
うんうんうん、
歩行者天国にして、
うん、
まあ、そこでですね、うん、まあ、主にですね、その漫画とかアニメとか物語とか、うん、まあ、もちろんいろんな題材があるんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのを真似たですね、そのコスプレイヤーさん、
はい、
コスチュームプレイ、
ね、
略してコスプレっていうんですけど、
ね、レイヤーとも言いますね。
そうですね、はい、まあ、いろんな訳し方とかあるんですけど、うん、まあ、要は簡単に言うと仮装です。どの世代にも伝わるかもしれないですけど、
はいはいはい、
あの仮装をして、まあ、その仮装をあの来場者とともに楽しむ、
はいはいはい、
まあ、そういうイベントがストリートフェスタ2024、
はい、
でね、このストリートフェスタね、ちょっとあの事前に調べてみましたら、どうも2005年に第1回がスタートしたらしくて、
ね、
結構まあ歴史長いというか
です、ね、
はい、で僕らはですね、うん、多分文雄君が最初に、
うん、
あのラジオの取材で、
はいはいはい、
おそらくまあ第3回か第4回目ぐらいに行って、
そうですね、はいはい、
でその後に、
うん、
私てっぺがですね、多分2010年の、
うん、
ストリートフェスタに初めて参加して、
うん、
でその様子はね、 YouTube のバンチャンネルでも配信してるんですけど、
はいはいはいはい、
でそこからまあほぼ毎年、
うん、
文雄君も僕も、
そうです、
まあ、たまにあの文雄君がいて、
あ
と、
その
次の年僕が行くみたいなのもあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな形であの取材もして動画も撮って写真も撮ってみたいなことをしてて、はいはい、で2018年の第14回目が、まあ、最後やったんですよ、
ね、
JOBBB としては、参加は、でその次の年の2019年の第15回目で一旦終わったんですよ、
まあね、
終わったというか、まあ、終わらされたというか、
あ、
まあ、いろんな事情で、まあ、コロナもあったし、
う
ん、
あ、まあ、大きか
ったですね、資金的な話も多分あったと思いますし、
はい、
それで一回ストリートフェスタはパタッとなくなったんですよね、
ええ、
でそっから2024年、
うん、
今年、まあ、約、はいはい、5年ぶりに
5年ぶりやったよね、
はい、開催されたということで、はい、もちろん途中にね、東日本大震災の時に、
はい、
あの中止というか、なんかナンバリングは確か続いてたと思うんですけど、イベント自体は確かやらなかったとか、その2011年の時ですね、
はいはいはい、
まあ、そういうこともあったんですけど、うんうん、まあ、基本的には毎年行われてた、まあ、
中断してたのが、
そうですね、
今回復活したという、
そうですね、コスプレイベントということで、うん、はい、まあ、実際に僕今回鉄平とあと僕の娘のゆい、
あ、
まあ、2人で行ってきまして、
ゆいは2回目やったかな、
はい、ゆいはね、
うん、
2018年の第14回目に、
うん、
で実はその前、
うん、
だいぶ小さい時にも
一
回ねベビーカーに乗って行ったことあるんですけど、もうその時はもちろん彼女は覚えてない。
あ、なるほど、
ね、2018年はよう覚えてまして、で今年2024年行くって言ったら、
うんうん、
まあ、行くっていうことなんで、実際に2人でこう会場を見てきました。
前の回はなんか本人も恋愛やっとったな、
やってましたね、2018年は、
はいはいはい、
確かなんかスペインの、
うん、
あのなんかこう踊る人みたいな、
あ、なるほど、
赤い服着て、
あ、 タップダンスみたいな。
ああ、それですね。
なんかお前の嫁さんがあれ、
そう、
作ったって、
ね。スペインに、うん、いや、あれね、確か勝ったんじゃないかな。
勝ったか、抑えたか。
スペインに行ってなんか確か勝ったと思うんですけど。
スペインで勝ったもんを
着
せた、
はい。僕の子供が来て、で、まあ、レイヤーの一人として、会場をこう、いろいろ歩いたっていう、まあ、そういうことやったんですけど、はいはい、で、まあ、今年どうやったんやという話なんですけど、まあ、一通り見てきまして、
ご苦労さん。
スウェートフェスタのですね、まあ、名物の、あのパレードですね、
はい、
うん、まあ、大体12時ぐらいからパレードはスタートするんですけど、
はいはい、
まあ、そのパレードはなにわ筋を、南から北にこう一部北上するみたいな形で、まあ、いろんなレイヤーさんがこう出るっていう、まあ、そういうイベント、もうこれ多分第1回目からずっと続いてると思うんですけど、まあ、それが終わった後は、まあ、各会場であのレイヤーさんのまあ、撮影会とか、
はいはいはい、
まあ、そういうそのレイヤーさんをこう見ながら楽しむとかっていうのが、まあ、一通り楽しみまして、
はいはい、
で今回ですね、まあ、いつもと違う点としては、
うん、
このカメラ撮影参加賞、
うん、
これがですね、僕の記憶ではね、2018年も確か撮影参加賞買ったんですよね、
う
んうん、であの時はね確か1000円やったと思うんですけ ど、
うん、
今回の2024年に関しては、うん、なんと税込みで2500円
あ、なんだ
と、というですね、うんうん、まあ、ちょっと一種ぼったくりちゃうかなと思うようなあ、まあ、値段で、
僕がその1000円の時に、
はい、
なんか道路で拾ってですね、
はい、
つけてたの覚えてますね。
ああ、なるほどね。
なんか落とさはったのをね、
はいはいはい、
まあ、落とし物のところ届けんと、
はい、
自分のもんにしてですね。
それもしかしたら2017年とか、
うんうん、
2016年とか、あのその、うん、お金をその、有料化のなるかみたいな時の、なんかどっちでもないような時の話やったと思うんですけど。
あってもなかったも大して関係なかったんです。一応僕はまあ、つけといた方がもう妙なトラブルも嫌やったんで、
うんうんうん、
たまたま落ちてたからそれ拾って自分のものにしたんですけどね。
そうですね。まあだからそこぐらいから、まあ徐々にその、参加費を払って、
はい、
まあ、撮影するっていう、うん、なんかシステムが、まあ、誰が作ったのか知らないですけど、ずっとできてきて、
うん、
まあ、今年に至っては、うん、その撮影に関してはですね、うん、なんと 2.5 倍も上がったということで、
ね、
ちょっとこのあたりの説明も釈然としないものが あったんですけど、まあ、あの、ね、今ここに机の上にあるのが、その僕が首からぶら下げてた撮影参加賞ですね。これをこうやって首にぶら下げて、まあ、紫色のストラップとその先に名刺台の大きさでカメラ撮影参加賞2024って書いてるんですけど、これを首からぶら下げて、あの会場内の、まあ、レイヤーさんを、
長男も買ってみてましたね、
そう、撮影するっていうことなんですけど、うんうん、これがですね、まあ、書いてますね、カメラ撮影参加料金は日本橋ストリートフェスタ運営資金となりますって書いてね、
はい、
まあ、運営資金に当てられてんねんなと思ったんですけど、まあ、なぜ 2.5 倍にも高くなったんかとか、そこら辺のちょっと説明があんまりちゃんとなされてないかなっていうので、ちょっと僕は不審がってる部分がございます。で、あとね、まあ、ちなみにレイヤーさん参加は、じゃあお金かかるんかって思ってらっしゃると思うんですけど、まあ、僕レイヤー参加してないんで、実際にお金は払ってないんですけど、まあ、会場で配られてたこのパンフレットですね。
それ公式なパンフレットですよね。
そうそう、公式パンフレットをちょっと、2部いただいたんですけど、まあ、そのうちの1部見ましたらですね、
読んでみた、
はい、はい、コスプレ参加賞のリストバンドは、3000円税込み。
ああ、そういうことですか。
はい、ただこの3000円があれば、コスプレイヤーとして参加もできるし、
うん、
撮影もできますよということで、まあ、だから、はい、正式に言うとこの、撮影参加賞プラス、コスプレ参加賞がセットになって、まあ、税込み3000
円、まあ、500円高かったね。
500円高くなりました、はい、でプラス、
うん、
事前予約更衣室利用券付きっていうその券があるらしくて、それになると、まあ、税込みで4000円ということで、まあ、今回ね、僕ちょっと、ヤフーのニュースだかな、これ、エルマガっていうところが、出したニュースをヤフーが掲載しているような、う
ん、
ヤフーニュースを見てみますと、
あ、そんなのあるんですか、
はい、運営によると、まあ、今回の イベントの運営によると、約21万人の来場者数だったということなんですよね、
はいはい、
で実際に僕会場をずっと子供と2人で歩いて、
うんうん、
まあ、ちょくちょく撮影もしながら歩いてたんですけど、うん、明らかにね、参加者の数減ってます、ね、だから多分これね、21万人多分違うと思います、ね、これは多分ないと思います。
主催者発表、
主催者発表ですね、特にね、オタロードと堺筋が、
はいはい、
2018年とか本当に動けないぐらいの人やったのをすごい覚えてるんですけど、今年はね、
うん、
まだ隙間あって、まあ、
移動できたわけね。
はい、だからあのそういう意味では良かったとも言えるんですよね。あの移動に楽やったし、窮屈な思いしなかったから良かったんですが、ただですね、まあ、やっぱりその5年ぶりの開催プラス、うん、このまあ一種法学な、法学じゃが、あの、法外か。
法学な
ですね、参加料っていうのが僕は足を引っ張ったんじゃないかなと思っております。
なるほど。
で、まあ、どんな、あの、レイヤーさんがいたかっていうことなんですけど、まあ、僕、いくつかちょっと面白いレイヤーさんがいましてですね、まあ、僕らやっぱさっき言ったように、結構前からずっと参加してるじゃないですか。
まあまあ、ある意味ではね。
そしたらね、やっぱり、毎年出る人っているんですよね。
おられるみたいですね。
はい、でね、今年一番ちょっと面白かった出会いが、あの、ふみおくんが、あの、過去に参加したときに、あのキョンシーのコスプレイヤーさんがいたんですよね。
背の高い方ですよね。
そうそう、2メーターぐらいジャンプする人なんですけど、
はいはいはい、
そのレイヤーさんがですね、はい、なんと今年別のレイヤー別のキャラクターのコスプレをしてはったんですよね。
リルガミ
しは
ったんですね、
はい、まあ、前はキョンシーやったんですけど、今年はですね、はい、あの北斗の拳っていう、まあ、原哲夫さん、ブロンソンさん原作の、原哲夫さんが漫画を描いて、ブロンソンさんが確か原作やったんですけど、まあ、そういう、あの週刊少年ジャンプやったかな、
はいはい、
で、まあ、連載昔しててすごい人気の漫画があるんですけど、そのね、あの北斗の拳のですね、はい、キャラクターで、
はい、
あのでかいババアっていう、
はい、
でかいおばあさんっていうキャラクターがいてるんですよね。そのあの仮装をそのキョンシーさんがされてて、
やっぱりでかいの狙ったんですね。
でかい
の
狙ってましたでね、なんで僕分かったかっていうと、最初分からなかった、あの僕気に入ったレイヤーさんを写真でずっと撮って回ってね、はいはい、でそのでかいババアさんを、あのそのパレードの時に見てね、
はい、
おこれは面白いわと思って、あ、まあ、あのパレード終わってから、
はい、
あのまあ、偶然出会ったんで、
はいはい、
あの撮影させてもらっていいですか
って言って、
で、まあ、いいですよって言われて、はいはい、撮ってたら、
はい、
向こうのそのレイヤーさんから、
はいはい、
あの YouTube の方ですよねって言って、
声かけてくれ、
はい、何ですかって言ったら、いや、キョンシーやってたもんですって言って、
なるほど、
でお顔とか見て、スタイル見たら、あ、確かにキョンシーの人に、あの、ふみおくんが撮ってきたビデオを僕編集してるときに、これ YouTube でも、バンチャンネルでも見れるんですけど、このビデオね。それ見てたら、あ、確かにキョンシーの人っていうような、もうあれ、それこそ、まあ僕も一回実際に多分キョンシーの時にお会いしてるかもしれないんですけど、もうおそらく7、8年ぶりぐらいの再会を、
もっと前かもしれない、
はい、それをですね、なんとあのストリートフェスタで果たすことができました。
よかったね。
他にもね、あ、あのピカチュウのレイヤーさん、
はいはい、
なんかこんな紙を前にあってね、あのピカチュウってあの全身黄色のポケットモンスターっていう確か漫画かなんかのキャラクターなんですけど、
はいはい、
そのピカチュウのコスプレをしてるレイヤーさん、男性の方がいてるんですけど、その人もね、あのずっと、もう何年も多分出てはるんちゃうかなと思うんです。あの紙にね、サトシ探してますっていう、なんか多分漫画の中でなんかそういうあるんでしょうね、シーンがあるんで、僕ちょっとポケモン知らないんで、わかんないですけど、それをね、もう固くなに、多分あの方何年もやってると思うんですよね。まあ、ある意味、ストリートフェスタ、ストフェスのなんかランドマークみたいな、まあ、そのキョンシーの方もそうなんですけど、そんな方がね、何人か言われて、で特になんか完成度僕はすごい高いなと思ったのが、この三次元大輔、これね、ルパン三世のっていう漫画、モンキーパンチさんっていう人が書いた漫画なんですけど、そのルパン三世の漫画に出てくる次元大輔っていう、あの拳銃狙撃がうまい人がいるんですよ、キャラクターがね。でその人、その次元大輔 の, キャあのレイヤーさんで、三次元大輔さんっていうのがいてる、僕ちょっと名前実は今放送前に初めて知ったんですけど、この名前は、でこの方 も,、もうだいぶ前から僕知ってるんですよ、
ね、
それこそ2018年以前からなんかすごい完成度の高い、あの次元大輔のレイヤーさんいてるなってずっと思ってたら、今年もね、そのパレードの時に、見て
出てはって、
はい、だから、そのでかいババアさんと、で、
あ
のコスプレ、あいつ、ピカチュウと、で、まあ、次元大輔のレイヤーされてる三次元大輔さんとか、
はいはい、
何名かやっぱりね、 あのもうストリートフェスタのちょっと重鎮みたいな人がだんだん出てきて、
熱キッチやつやね。
そうですよ。だからやっぱり 第17回もやってたら、そういうちょっと面白い歴史がこう生まれてきたなと思って、でまたそのレイヤーさんと、うん、まあ、僕ら撮影者側のこう交流っていうのもなんか徐々にできてきたなと思って、
ね、1回のね。
そうですね。だからやっぱりこのイベント、うん、まあね、その存続どうなるかっていう多分議論もあったと思うんですけど、あ、まあ、あのやっ続けた方がいいなと感じましたね。あ、そうですね。まあ、ただやっぱりこの参加賞の高額化とか、うん、あとはその運営がどうなってるかっていう部分はやっぱりちゃんとはっきりとさせておいた方がいいかなと思いましたね。なんか、ね、あの一種政治利用されてる部分もあるような気もしましたし、あのやっぱり市長とかが出てくるんですよね。大阪市長とか、あとは浪速区の区長さんとか、 まあ、あんまり主張はされてませんでしたけど、あの脈々も出てきたりとかしてたんで、まあ、そのあたりがそのどうなってんのかなと。あの副タイトルに浪速区エキスポって書いてますから、これ間違いなくあの大阪関西万博とこれコラボしてるはずなんですね。こういう言い方してるっていうのはね。そのあたりも、まあ、僕あんまりその政治利用されたくないなっていう部分がありますんで、まあ、そこら辺ちょっとこう今後どうなるかなと、来年以降また続けるんか続けないかっていうのも含めてね、ちょっと注視していきたいなと思ってますけどね。
ねえ、まあこれうまくいけば、まあ、世界的な、ね、
そうです
もんになる可能性、あるいは立ちなってるんかもしれませんけど、ね、
そうですね。まあ、外国の参加者、うん、レイヤーさんにも外国の方いてましたし、
だんだん増えてきて
ますね。お客さんも、うんうん、外国の方いてましたし、あの結構多い感じは、日本人もいるし、ね、まあ、他の国の方も見てるしって感じでしたね。そんな、ストリートフェスタ、ストフェスって略すらしいんですけど ね、ちょっと言いにくいんですけど、ストフェスの2024に行ってきました、はい。で、まあ、大ちゃんは、
はい、
まあ、いろんな撮影会場があるんで、ね、大ちゃん僕の兄ですけど、いろんな撮影会場回ってどうも写真撮ってたらしいんですけど、
ね、
うん、3時ぐらいからね、うん、っていうかもう最初からちょっとね小雨やったんですよ。実は、
まあ、言ってました、南部で雨が降ってるとか、
ね、はい、はい、以前ね、うん、以前のストフェスって3月の第3日曜日かなんかにずっとやってたんですよね。ずっとそれも長いこと、多分2018年ぐらいまで、2019年も多分 その3月やったんですけど、はいはいはい、まず3月寒いんですよ、はい、まだめちゃくちゃ寒くて、はい、で、うん、あのレイヤーさんの中には結構肌の露出多い人もいるんで、まあまあ寒かってね、
はい、
僕も参加者、あの撮影側も寒かって、まあ、大変やったなっていう思いと、あと天気もねあんまり安定してなかったんですよ、うん、その3月の第3日曜かなんかってね、うん、だから今回はその寒くないっていう意味ではすごい良かったんですよ。5月12日やったんで、うんうん、ただあの天気はやっぱりあんま良くなくて、最初からちょっと小雨降って、でその小雨が一時止んだんですよね、はい、で止んで、ずっと止んでる状態やったんですけど、また3時ぐらいからポツポツと降り出したらしくて、はい、まあ、僕とユイはその3時になる前にもう会場を後にしてたんで、ちょうど電車に乗ってる時ぐらいに雨降ってきたんですけど、で現地組の大ちゃんによると、もう雨降ってきたから俺も帰るわって言って、だからイベントとしてはね、確かね5時ぐらいまで
やってたんですよ。
会場によっては5時まで貸し切りの会場、タイムズっていうあのコインパーキングのナンバーのとこがあるんですよ。あの広い会場で、まあ、レイヤーさんとその撮影の方が集まるみたいなこともあって、それが多分夕方の5時ぐらいまであったんですけど、もしかしたらちょっと早く切り上げた可能性も、この雨やとね、あの少量の雨やとね、あのこの書いてる通りね、少量の雨やとこれ、うん、あの行われたんですけど、ただね、あの大雨の場合は確かあの中止することがありますみたいなことが、あの公式に書いてたと思います。
なるほど、
はい、なんで、まあ、ちょっとそのあたり現地組の方もしいてたら
ね
どうやったんかっていうのも、このラジオでも多分このイベント行ってはる方もいてるんじゃないかなと思いますんで、もしなんかおもろい情報あったらちょっと教えてほしいなと思います。
なんかこう面白く発展させたいですね。
そうですね。あとやっぱりこう、うん、あのジェンダー的な問題ね、
はい、
あの なんつうかやっぱりこう男性のカメラマンがその際どい衣装の女性を撮るっていうその文化はまだ残ってて、それがちょっと強調されすぎてるかなって思うんで、ね、そのあたりも僕はちょっと、まあ、もちろん自分のユイがね大きくなってこういうイベントに行った時に、うん、なんかちょっと変わってほしいな、うん、そこまでにこうもうちょっとジェンダーレスというか、あのそういう部分変わってほしいなっていうのも、あのちょっと思っております。
はいはい
はい、まあまあいろいろ感じたんですけど、
う
ん、まあ、あの開催してくれたこと自体に対してはね、うん、すごい感謝してるし、
まあ、面白かったです。頑張られたと思います。
そうですね、うん、はい、なんでまた来年以降も、まあ、もし、ね、うん、あのまあ、無理せん程度にやってほしいなと思っております。 あと、文雄君どうですか、あの、補聴器。
あ、僕ね、あの補聴器、はい、まあ、あの、もう。
ちょっとストリートフェスタの話から補聴器。
はい、
急にパッと変わりましたけど。
いやいや、それはまあね、あの、一番僕今のところ大事な行事だと思いますよね。はい、で、3ヶ月過ぎて、
はい、
お金は一応払ったんですよ、ね。
はい。前回の配信の時にそんな話しましたね。払ったっていうの。
で、まあ、あの、3ヶ月間ずっとまあ、1ヶ月ね、1回か2回ほど面倒見てもらいながら、
はい、
ちょっとあのバスでちょっと通いながらですね、その事務所行きながらね、
うん、
だんだんだんだんこう調整していったわけですよ。右がどうやとか左がどうやとか、
うん、
高音がちょっと高すぎるとか低すぎるとか、まあ、僕の言うことをまあ聞いてくれはって、その資格を持った調整師の方がね、
うん、
まず行ったらその掃除から始まって、
はい、
ずっと行ってんで、まあ、あの電池が足らんかったら電池はですね、今試供期間やからということで無料でもらったりしながら
3
ヶ月やって、まあこれぐらいかいなと思って、
はい、
ああ お金払って、
はい、
でお金払って1回目がおとついかなんかやったんですよね、
うんうん、
でそれで行ってみて、なんかちょっとこうどういうのか、右の耳の方が聞こえにくくて左があの前の通りやなというようなちょっと疑問があったんで、そんなのも言うてみたり、 あるいはこれ面白いんですよね、この補聴器っていうのはね、
はい、
あのいわゆるメガネと違って、
うん、
メガネやったら、まあ、度顔を取ってですね、ぴったり合えば、
うん、
その瞬間にものすごい見えるじゃないですか、
はいはい、
ね、ところが補聴器はね、練習が必要なんですよ、まず一番違いは、
うん、
これが大変 で、そんなんで、まあ、あのどう言ったらいいのかな、今でもその練習でまだ解決してない問題というのは、
はい、
とにかく大きな音があるじゃないですか、ガバッと、はい、あのまた私は場合は朝のミキサーでね、
うん、
ジュース作ってるんですけど、その時のミキサーの音が一つ例なんですけどね、
はい、
これね、補聴器をつけてミキサーやりますとね、
はい、
まあ、飛び上がるほどではないんですけど、かなり大きな音に聞こえるんですよ、
はい、
もともと小さい音を大きくするっていう機能がありますから、
はい、
当然大きくなるんです。それがちょっと耐えられんぐらい、耐えられるか、まあ、ギリギリのところはいってね、
うん、
でおもろいのはこれ、このままやったらやっぱりもう外さなあかんなと思って、外しそうになると、
はい、
急にミキサーの音がスーッと小さくなるんです。
へー、
こういう現象があるんですよ。
それは機械の方の原因、それとも文雄君の体の原因、
うん、まあおそらく僕の脳がですね、
はい、
大きすぎるから調整してるんやと思います、
はい、あ、なるほど、
うん、でね、面白いな。もっと高いのになりますとですね、
はい、
そういうノイズディラクションっていうんですか、そんな装置があって、
まあ、ある程度リダクションっていうか、うん、減少みたいな感じ、
あ、そう、
まあ、騒音を
減少
減らす
機能、そうそうそうそう、そう、それ人間の脳がそれを持ってるわけですよ、
まず、 まずね、
ね、はい、でそやけどその脳がもだいぶそういう能力がなくしてきてですね、
うん、
まあ、聞こえにくくなるというのはそういうような、まあ、要は細胞の表面に生えてる毛が非常に大事な仕事をするらしいですね、
うん、
音を聞くときに、
うんうん、
その毛の震えみたいなものの、その震えがを、まあ、デジタルというか電気に信号を変えてですね、
うん、
脳が音を、まあ、あの感じるという、うん、脳がだから音を聞いてるんですよ。鼓膜は震えるだけなんですよね。
で結局そのあれですか、あのその耳外さんとそのままいけたわけですか。
まあ、まあ、いけてるんです、はい、いけてるんですけども、その間にですね、かなりきついなと思ってこうストップウォッチをって測ってると、
うん、
15秒間経つとですね、それがスッと普通の音になるんですよね。
なるほどね。
でこの問題はね、ちょっとまあ、調整師の方もまあ分からんことはないって言ってありましたけども、
うん、
これからの問題として起こってくるなと思います。
だから普通、まあ、僕なんて補聴器つけてないじゃないですか、じゃあ僕がその朝のミキサーの音を聞いたら、
うん、
まあ、もちろんその最初はちょっとうるさいかもしれないですけど、そんな15秒もかからんうちに、多分その調整するんでしょうね、
もう瞬間に
体が、
うんうん、
だからまあもう2秒3秒で
そう
ちょっと聞こえにくくなるというか、そうそうそう、わざとね、
わざと。
ただその機能が文雄君が衰えてるから、
そうそう、
まあ、さらに補聴器で音大きくなってるから、
まあ、
2つの意味で
その
15秒かかるということですね。
それで僕はね、はい、せっかく、まあ、ある程度高い金額を出してですね、
はい、
お買いになった方がこれから離れる理由というのがあるような感じがしますね。
あ、
うん、そこのところが、まあ、これ機械的な問題で、
はい、
まあ、随分とこう進歩もしましたし、こんな小さいところに、
うん、
まあ、パソコンのような、まあ、どんなのか分かりませんが、そういうような装置を詰め込んでやってるとか、
うんうん、
まあ、この、 あの 音が通る管のその細さっていうか、はいはい、まあ、毛の穴みたいな、もっとそれ毛より大きいんですけどね、うん、それが小さな穴があってそこから入っていく装置とか、まあ、いろんなことがあって大進歩したと思いますが、うん、そのいわゆるその脳の受け持っている、うん、部分のところまではまだ行ってないんですよね。
あ、だからそれを生かそうと思ったら、もっと、まあ、工学になったりとか、
工学になったり、ま
あ、テクノロジーっていうか技術の、うん、意味でもっとこう成功になる必要があるとかってことですよ ね、
そういうことですね。で
実際どうなんですか、今売ってるめちゃくちゃ高級品やと、はい、その リダクションしてくれるんですか。
いやそれやってみたら分からんけど、そういうやってくれるというように宣伝の文句では書いてますね。
ただそこまで、まあ、文雄君が実際にその、まあ、ある程度高いやつ使った実感としてはそこまでは多分、高いやつでも ないやろなっていう感じですか。
多分できてないと思いますね。
あ、なるほど。
だからまあ僕ぐらいのところがまあ、はい、一番の進歩のところの恩恵を受けてるのんでですね、それ以上はいろいろとまあ理屈とか宣伝はあったとしてもこれとは変われないということを予想してます。
だからあとまああれか10年ぐらい
10年ぐらい
10年ぐらいかかるかな。いや知らんけど、それは
かかるかもわかりませんね。
どうなんですかね。
まあそんなところまで行ってね、まあ、一応だから、はい、調整師の方がやってくれはるところの部分を僕一応ね3ヶ月、まあ、4ヶ月近くになるんですけども、
はい、あちなみに今してます？
今やってます。
あ、やってますか。
まあ、それでできてると思いますよ、
ね。はい
はい、ただまあもうちょっと高温どうしようとかね、まあ低温とかこれはまあ、2ヶ月か3ヶ月1回もう通うようになってるんです。すぐ8月に行くんですけどね。
あれですよ、文雄君の意見って、はい、まあ、実際に使用してる人の意見じゃないですか、だからどうなんですかね、そのメーカーとしてもありがたいかもしれないですね。
そう思いますね。
結局こんなんって、はいはい、あのメーカーとあと使用者の、はい、まあ、ゲームでいうとこのデバッグみたいなものなんで、ユーザーが、はい、あの開発の一部を担ってるみたいな、そんなとこあるじゃないですか。
もちろんそれで、まあ、今の医学ってそんな多いですよね。
あ、多いです
ね。心臓の問題でもそうですしね、あのだんだん、まあ、何回か何回かそういう前の人のおかげでだんだん後の人が恩恵を受けるということになってるわけですけどね。
あ、だから、まあ、文雄君もちょっともうちょっと
こう、いやいやだから、ね、
メーカーさんに、ね、言って、
そうなんです、
まあ、無理難題言うのはあれやけど、まあ、こういうところでちょっとこう、あの不快な思いしてますとか、
なんとかなりませんかとね、
はい、言ったら、はい、メーカーさんも、ね、その技術の方とこう話しながらちょっとこう、うん、どうにかなりませんかねみたいなところでこうだんだん良くなっていくっていうこと
は、
ね、
まあ、そのために僕も細かい日記をつけながらねルーズリーフノート一冊それ用に使ってですね、毎日毎日細かいことを記録しながら、はい、まあまあ、もうちょっとこうならへんから、まあ、この辺が僕の機種では限界やなと思って、あとはまあそういう慣れというのか、私の脳の方がもうちょっと15秒が10秒にしてくれるとかね、まあ、そのためにもしかしね、ずっとつけとくっていうことがこれ私とのあれになるわけで、慣れるためにはね。
あ、そうですか。
というのは朝起きるでしょ、
はい、
でこれ外したままミキサーやるじゃないですか、はい、でミキサーやった後もうこんな大きな音は普通ないからってつけるじゃないですか、
はい、
でそれをやってるとですね、脳はいつまでたってもミキサーの音とかそういう大きな音に対してですね、補聴器を通じた上でのノイズを、
あ、
ノイズをその減らすようなですね、そういう訓練が脳にできないわけですよ、はいはい、
あ、なるほど。
だからもう矛盾があるわけ、そこは。その矛盾とね、もう一つはね、まあ、今ちょっと外してみましょうかね、これ見てもらった感じがいいですか。
今右の耳から。
あ、この穴見てください。
はいはい、小さいですね。
でこの小さい穴の数字が問題なんです
か。あのシャーペンの
0.5 ミリ、
0.5 ミリぐらいの穴ですね。ちょっと
入らんかもしれません、はい、0.5 はね、はい、それの小さい穴で、はい、外の、まあ、てっちゃんの声とか、
あ、僕の今 ね、
うん、声
ね、
でこれのですね、はい、清掃が問題と思います。
あ、
これやっぱりこの前行って
クリーニングか、
この前クリーニング掃除の問題、はい、
掃除、
これ本人ではできないわけです、これ。
そうですよ、
ってか調整の方で、ね、
変にしたら潰れますよね。
そう、下手にしたらね、針でも突っ込んだら潰れてしまう。
そうですよね、
うん、だそれの問題と、まあ、電池はまあしゃあないでしょ、これ今のところはね、うんうん、まあしゃあない、まあ、その掃除とそのいわゆるできるだけ長いことこれとつけるために不快な音も苦労しながら、うん、不快な音とか大きな音を脳が早いこと感知してくれて、うん、普通の音に抑えてくれるぐらいまで脳が、まあ、変化してくれることをこう待ちながらですね。
だけど逆に言ったらさ、ちょっと今聞いてて思ったのが、文雄君じゃあもうこの補聴器がなくなったらやばいな、うん、
いやまあまあね、
だってそれに脳が合わせるわけでしょ、
そうそうそう、
そしたら 補聴器が仮にない状態やとしたら、うんうんうん、まあだから言い方変えると、メガネしてる人が急にメガネなくなって見えなくなるのと同じ状況になるわけです
よ、ね、そういうことになりますね。
あ、
うん、ただ僕はまあだからどこでやるかというと、僕みたいに初期の頃の難聴の人がやるのか、
うんうん、
もう難聴になってしもた人がやるのか、うんうん、あるいは僕よりももっと軽い難聴の人がやるのか、うんうん、そのやる時期とかね、
うんうん、
そういうところのまだね、いわゆるそのはっきりした人定理みたいなもんがね、
うんうん、
医学の業界でもまあできてみたいな感じしますね、う
ん
うんうん、というのは日本人が補聴器に対して、まあ、いわゆる何ていうか目覚めが遅かったということと
目覚めか目覚めよってやつですね
目覚めよってやつ。それとですね、日本人のその補聴器がですね、必要な、そういう人口が今急に増えている。
いや、もうすごいですね、う
ん、それと同時にこの補聴器をつけることによって、全部じゃないんですよ、ほんの一部かもしれないけども、はい、認知症になる率が少ないというデータもあるわけですね。
あとやっぱりね、僕、うん、あの耳の聞こえにくい人と接してると思うんが、
うん
うんうん、あのこっちのまあいわゆる耳が聞こえるっていう意味での健常者側から の、
ええ、
あの質問とかね、うん、問いかけがね、うん、やっぱ極端に少なくなりますね。なんでかっていうと、もう結局言うても聞こえへんやろとか、あの説明するのにね、普通やったら5秒でかか、ええ、終わる説明が、ええ、そういうことで15秒20秒かかるんですよ、
ええ、そう
したらね、もうこっちも面倒くさなってくるんですよね。
そうそう、
だ
から
ね、
聞く方もね、もうええやんか、そんなことをいちいち言う。
で聞く方もね、聞こえてへんのに、
うんうん、
から返事するんですよ。
まあ返事せんと悪いと思
って、ね、そう、はいはい、
う
ん、そしたら全く意思疎通できてないし、全く意味のないこう時間を過ごしてしまうっていうことで、お互いがね、
う
ん、あのお互いにね、こうコミュニケーションしなくなるんですよね、うんうん、その話を多分今文雄君してると思うんですよ、
はい、まあ、それはもう、ま、
これかなり顕著ですよ、
ま、大きな
皆さん言っとくけど、これ、はいはい、あの耳の聞こえにくい方と生活してないリスナーさんも多分いてると思うんですけど、そら、うんうん、もう大変ですよ、うん、
だからね、これね、
まあ、大変ってのは別に悪い意味で言ってるんじゃなくて、それ事実として大変なんですよ、ね、本当に大変なんですよ、
まだね、
はい、
まあ、両耳
外して、今ちなみに文雄君外してます、
これ片耳しか外して
ない、ちょっと声大きなってるんですよ、
両耳も、こうなるとね、今両耳
外し、ね、外しました、
もうかなり
補聴器
なんかこう聞こえにくくなってきました。でこれがね、このままではね、嫁さんが病気でしょ、うちには、
はいはいはい、
で声が小さいし、
はい、
やっぱり、ね、病気の人ってはっきり発音ができにくいとかあるわけですよね、
はいはい、
でこれでこの補聴器を外して今の状態で嫁さんと一緒に生活するとなるとね、これはもうめちゃくちゃ無理なんですよ、ね、
そうです
ね、だからもう、まあ、はっきり言って嫁さんのためにこれやってるんだよ、俺はね、
まあ、まだね、全てそれじゃないですけど、
まあ、けどまだね、社会生活営めてるんですよ。
文雄君、今ちなみに自分で気づいてないと思いますけど、
ええ、
めっちゃ声大きな
ってます、ええ、それは大きなわけですよ。脳はだからこれをこれから聞いた俺の声とですね、外して声とで、うん、もう全然その感度が違いますからね。脳としては勝手に声を大きく上げてるんですよ、勝手に。
あ、今ね、
今
上げてる状態、
この声をだからこれどれが本当の声や俺も分からへん
ね
ん
けどね、そうです
ね、うん、でつけたらね、急に声が小さくなって、もう嫁さんと会話できへんね。
あ、
できひんというのか、何言ってるか分からへん、なんか言うとるのか分からへんけど、
ね、向こうの言ってる声は聞きやすくなるけど、文雄君が発する声は小さくなるから、向こうには向こうは聞きにくくなるっていう、
そうそう、まあそれ僕が自覚してたしてるからね、向こうには大きな声出すようにしてからええんですけども、ついまあ、ボケてる時なんかではね、はい、何回も何回も嫁さんの方は俺の言うてることが分からんから言うてる時、
はいはい、補聴器してる、文雄君は補聴器してるから、
うん、つけてるかと言われてね、つけてへんで言うたら、もうしばらく話しんようになりますから、はい、つけて言われて、つけてやった話が、まあ、そこのところのね、本当に
これね、本当にね、冗談抜きで、
ええ、
これからすごい社会問題にな
る
んですよ、実はこの難聴の問題って、
って
だから、うん、本当に早急に、それこそ、
うん、
国挙げてこれやらんと、
あ、そうですね、
もう万博とかそんなやってる暇ないですよ、本当ないんですよ、これね、僕、そういう人と一緒に生活してるから分かるんですけど、
ね、うん、
本当にね、
うん、
もうそれしゃあないんですよ、けどそれは老化っていうもんやし、別に、まあ、老化じゃなくても耳聞こえにくい人ももちろんいますから、それはもうしょうがないですが、ただやっぱその部分を社会としてやっぱり理解せな、ダメです。
で、加齢性難聴っていうんです、
そうそう、
で保険も効かないよ、これ。これは
めちゃくちゃですね、
うん、まあ、めちゃくちゃっていうか、まあ、そういう制度です。
日本の本当制度ってどうなってんの、
うん、まあ、
本当になんでそれ保険効かさんのっていう、
ね、まあ、他の病気もいろいろありますからね、これだけじゃないとこもあるんやけど、まあ、
金使い道間違えてますよね、どう考えても。
言うならばですよ、本当これから年寄りますます増えてきて、
特にやっぱり、うん、僕の母の世代ですよね、今70代とか60代後半の人が、うん、もう一気に難聴になるんですよ。すごいですよ、何千万人いますから、うん、おそらく日本に、
そう だからそういう人と若い人とのね、うん、あだから断絶してしまったら何があるかという
か、ね、だからまあこのラジオでつなぎたいですよね、
うん、まあできたらね、
まあ、まあそういう目的でもやってますから、
まあ、もう僕もだからあそのノートこんなケタケタケタケジクサイ問題とか、まあ、細かいこと書きまくってるというのも、うん、いずれやっぱりこれが役に立つなというか役に立てなあかんなと、まあ、
それはあの読める文字で書いてよ、
あ、まあまあ、文字は俺の文字だから
いや違う違う後世に伝えるんやったら読める文字で書いてください、
まあ、できるだけそうしましょうね、はい、まあ、あの本当にね面白いというか難しいというかね、うん、それとまあ嫁なんかが言うてるのはこの電池の出し入れね、はい、これが僕私は用できん
から、あだから自分が実際使うって場になったら
です、ね、あの人もものすごく耳がいいんですよ嫁はね、だからまあ使わんでもいいんやけど、うん、耳はこれ僕の動作をしててね、まあ、いろいろ問題あるかしら、電池の出し入れで私は無理やって言ってますね。
あだからまあ、
こんな小さい電池をね、ちょっと入れるところのね。
もね、なんでその開発者はね、わからないのかなって。
はい、
あ今つけました。思う時がすごいありますけどね。はいはい、
ちょっとファウリングの音がしてますね、ピーピーというね。はい、まあ、これもう非常によく聞こえますね、はいはい、もう声が小さくなったと、
小さなりましたね、
急に落ちるでしょ、うん、これは脳がだから指令してですね、うん、僕のその、まあ、声帯かなんかをこうキュッとこうね力を抜いて抜くようにして本人は聞いててあるんですよ、オートマチックに脳が全部やってるんですよ。
おじゃあもう全部脳のせいにしましょうかこれから、
いやほんまにね
もう自分あってかまあ脳が自分なんですよね。
そういうこと、ね、そういうことです
よ、ね。なんかね脳って関係ないと思いますけど。
いや本当にねまあ心臓の時でももういろいろことを思ったんですけども、特にこの今度の耳については人間と脳の関係というか脳というのがまあほんまにすごいもんやなというか。逆に言うと魚死がたいもんやなっていうんですかね。
なんですか魚死がたい。
いや、まあ、
難しいことは掴んでください
。自分で、あの、まあ、制、あ、まあ、制限して。
あ、制御しにくいってことか。
制御しにくい。なるほど、ね、制御しにくい。もうこれ、だから手のつけられない部分ですね、脳というのは。自分の生命の、生命の維持も含めてのことですけど。そんな感じがします。
あ
まあ、まあ、いろいろ感じてますので、まあ、僕もね、あの年寄り80ほど、まあ、7月5になるんですけども、まあ、この辺のやつが声上げんかったらね、やっぱり本当に
そうです、ね、
あの老人の福祉中も何もないでしょこれから、ね、やっぱりこんな大きなホテル やっぱりこれ資源やから老人中をうまいこと使わんとね、そういう時にやっぱ若い人に迷惑ばっかりかけて若い人の税金を全部こう消費する立場じゃなしにその人らもちょっとでも楽になってもらうためにもですね、コミュニケーションはやっぱりこの補聴器と意外と大きなところにね、政治運動に発展してもいいぐらいのね、
そうですね、
今の状況から考えると、そういう大事なものだと思います。
はい、うん、まあまあそんな補聴器の話、はい、
まあ実験体として頑張っていきたいと思います、
は
い、
あとあの最後なんですけど私てっぺ
おいおい、
大台ヶ原に登ってきまして、
ね、よう行ったね、
はい、あの以前ね東大台は行ったんですけど、あの大台ヶ原ってあのビジターセンターっていうですね、まあ駐車場兼のそういうそのまあ、大台ヶ原を説明する施設みたいなのがあるんですけど、そのあのビジターセンターを挟んで東側が東大台の登山口で、西大台が西大台の登山口になってるんですけど、まあ前回僕東大台数年前に行ってね、ちょっとラジオで話したかもしれないんですけど、で今回西大台にあの5月の16日の木曜日に行ってきまして、あのすごい面白かったです、
ね、まあ、奈良県にある、
はい、
もう果てなし山脈と言われているぐらい山脈がずーっとずっと続いてる、
はい、
ちょっと怖なりますねあれ見てたらね。
そうですね、
ああいうところで僕も何回か行って、
はい、
1回行った時はもうビジターセンターまで行って、これから取材やる時に雨が降りまして、
そうそう、
あっこめちゃくちゃ雨の多いところ、
なんか日本でも結構ね、
あれはもう
雨の多い季節、
やまりまへんで
1位ぐらいちゃうかって言われてるぐらい、すごい雨の多い場所なんですけど、
取材中止したの覚えてます、
はい、
で3時間もかけてバスで行って、
まあ、そこでねちょっと、面白かったのが、あの一つはね松浦武四郎の散骨の地っていうのがあって、あの人あの大台ヶ原すごい好きで、70歳ぐらいで亡くなったんですけど、晩年なんかずっと大台ヶ原でまあいろいろ活動されてたらしいんですけど、その大台ヶ原にまあ自分の骨の一部埋めてくれっていうことで、まあそういうのをあの散骨っていうんですよね、
散らすと書いて骨とか、ね、
散歩の骨で散骨ですよね、
はい、自分のお袋の骨をアフリカに散骨してきました、
ね、はい、あでその散骨の地があったのと、まあ、僕ちょっと散骨の地時間の関係で行けなかったんですけど、まあ、横通ったっていうのと、あとねあの毒草がいっぱいありましたね、
あそうはね湿地気があったらしい、
はい、梅形草とトリカブト、は
い、ちょっと言うたらいかんような感じやね、
そう他にもあるかも、
殺人に使います、
もうねあのトリカブトはまだ花は咲いてなかった、そのちょっとヨモギみたいな葉っぱが特徴なんですけど、はい、まあ、あの葉っぱの状態で
そこらに生えとるんです、
はい、で梅形草も、まあ、まだ花は 咲いてなくて、あの 独特のあのごっつい葉っぱが群生してて、はいはい、まあもちろんこれ確か国立公園なんで、はい、その取ったらダメなんですよ。
もちろ もちろん
取ったらダメなんですけど、うん、まあ取る人もおるやろなって。
いやいや
別にどこに監視があるわけでもないんで。
あれ本当にね、あんなことしといて宴会なさいぐらい
ね。そうですね。
持ちというか、もう人もあんま言わんときましょう。
吉野熊野国立公園、はいはい、で大台ヶ原。
いや
ですね、まあ、いい近畿地方環境事務所がなんかどうも管理してるのかな、ね、ホームページによるとね、
まあまあ、怖い、
はい、あの怖面白い場所に行ってきました。
怖いとこですね、
はい、まあ、あの登山としては非常に面白くて、はい、まあまあまあまあ登りました。
そうそうです、
はい、あの一回車でそのビジターセンターまでかなり高いところまで標高上がって、だからあの、まあ、結構尾根伝いに歩く感じなんで、そこまで登りよりないんですけど、けどあの僕ら西大台をね、うん、あの半時計回りにずっと回ったんですけど、あの途中とあと最後はまあまあ登りましたんで、あの、ね、まあまあええ運動になったかなと思います。
はいはい、まあ、はい、あのそんなも多いところですか、まあ、軽々しく行くとこではないんですけど、
まあ、あのちゃんと装備して、ただね管理はかなりしっかりしてるんで、はい、あのもう今ねあの西大台の方はね1日のあの入山者の、ね、数かなり規制してるんですよ ね、はい、で事前に予約が必要なんで、
はい、
まあ、あの安全は安全です、
はい、
そういう意味で管理は行き届いてるんで、まあ、ただ途中でちょっと例えば捻挫したり骨折したりとかする場合もありますんで、まあ、それはそれなりにあのちゃんとした装備と、はい、あとは計画、
はい、
まあ、立ててほしいなと思います、はいはい、よかったら皆さんまた大台ヶ原行ってほしいなと思います、ま
あ、すごい場所ですあれは。
そうですね、
あれはすごい、はい、
あの天気はほんまにあの今回めっちゃ良かったんですけど、なんか3日ぐらいしかね晴天の日ないんちゃうかって言われてるうちの1日にね、これ5月16日に当たったかなと、ちょっとラッキーって感じですね。
量はちゃいます
ね。ちなみに僕東大台行った時は、うん、あの雨降りすぎて、うん、あの途中で帰りました。
あ、
はい、まあ、そんな場所です、
はい、
まあ、よかったら行ってください。あの、はい、大和八木駅からね、うん、あの3時間ぐらいかけてあのバスが
あのバス高いですね、
はい、3000いくらあるの、はい、あの片道3000いくらするバスがあるんで、まあ、僕は車で行きました。
1日1便ですか、
1日確か1便、ね、奈良交通やったかどうかは覚えてないですけど、1日
地下のマークです、
1日、いや、あのごめんなさい、そこは僕ちょっとよく分かんない、はい、一応ね写真撮ってるんで、
うん、
どっか乗ってない
駐車場の写真が
ないですか、ね、文夫君はねもう行ったらだいぶ前なんで
ね。そうなんですよね。
あ、これですね、
乗ってる可能性がありますね。
あ、奈良交通ですね、
奈良交通の鹿が飛んでるやつですよね。
はい、はい、まあ以上 JOBBB ニュース、
はい、
444、まあ、終了です、
はい。